報日高令和元年9月号ナンバー632。表紙日高広報日高2019令和元年9ナンバー632。この夏の体験は一生もの。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2019令和元年9ナンバー632が縦並びに置かれています。ひまわり探検隊、
日高市子ども議会、
広島市平和記念式典児童派遣、川垣山垣自然塾川垣編、中学生海外派遣団等に参加体験した子どもたちの写真を用いてコラージュした表紙になっています。中央に、この夏の体験は一生ものの文字があります。表紙説明終わり、表紙終わり。ナンバー632、日高9、コンテンツ、目次。P3、この夏の体験は一生もの。ひまわり探検隊、日高市子ども議会、広島市平和記念式典児童派遣、川垣山垣自然塾川垣編、中学生海外派遣団。 P10 学童保育室入室の受付。 P11 高齢者福祉サービスのご案内。 P12 梶田隆明先生特別講演会、発見未来の作り方、ノーベル物理学賞受賞への道のり。P13、9月21日は世界アルツハイマーデー。9月はアルツハイマー月間です。P16、あなたの町から。P17、巾着田、万寿しゃげ祭り。P18、日高インフォメーション。P27、市立図書館から。P28、子育て応援キラキラ通信。P30、日高市民情報広場。P31、暮らしの情報無料相談。P32、日高の魅力再発見。日高市役所。郵便番号 350-1292。日高市大和座南平沢。1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土日曜日、祝日、年末年始を除く。電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316。 ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 LINE ID:/hidakacity。 Instagram https://www.instagram.com/hidakacity_official/。 Twitter://http://twitter.com/hidakacity_pr。 Facebook://www.facebook.com/hidakacity.saitama/。 町色 http://machiro.town/。 町色ではスマートフォン等で 広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知得情報アプリ、まちいろ、それぞれの QR コードが掲載されています。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、修正課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税、臨時収納窓口、修正課、健康支援課の一部業務、9月29日日曜、午前8時30分から正午。今月の納税、9月30日月曜納期限、固定資産税、都市計画税、第3期、国民健康保険税、第3期。今月の一押し、一人一人が成長した令和最初の夏休み、様々な体験を通じて感じたことを、これからも大切にしていきましょう。市民カメラマン、小犬間春夫さん、平田元次さん撮影。表紙と同じ写真が小さく掲載されています。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。遠足の聖地、日高へ GO のロゴマークが掲載されています。この夏の体験は一生もの。目指せ、探検マスターひまわり探検隊。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。新たな発見、日高のことをもっとよく知るために、市内15カ所に設置したクイズポイントを回る、ふるさと新発見、ひまわりスポット探しでは、チャレンジした隊員や保護者から、日高に住んでいてもまだまだ知らないところがあるんだな、と思った。毎年どこがスポットになるか楽しみにしている。家族でスポットを回り、コミュニケーションが取れた、といった声も聞かれました。また、公民館をはじめ、市内各所を会場として、公民館サークル、企業、短期大学、高等学校、市民の有志の方々などが指導者となって実施した体験教室では、隊員たちが工作、調理、スポーツ、音楽、芸術、伝統文化など、109のメニューの中から自分のやりたいことを選び、様々なことにチャレンジしました。どの教室でも、暑さに負けず夢中になって活動する隊員たちの目は輝き、その顔には汗が光り、笑顔が溢れていました。写真説明、13枚あります。日付の順に読みます。7月20日、ブルーベリー摘み取り。手を伸ばしてブルーベリーを摘んでいる写真と、収穫したブルーベリーを手にしている笑顔の少年少女。7月22日、エキサイティングサッカー教室。サッカーボールを追いかけている子供たち。7月22日、押し花体験教室。押し花作りをしている教室の様子。7月24日、ワクワクタグラグビー。タグを掲げる少年とラグビーボールを手にする少年の写真。7月26日、楽しくソクササイズ。ソックスを履いた足で横になっている人の足をマッサージしている様子。7月26日、プルルンゼリー石鹸。完成したゼリー石鹸を見つめる少年と少女。7月29日、なぎなた体験教室。なぎなたの構えをしている子供たち。7月30日、和太鼓体験。和太鼓を叩いている子供たちの様子。7月31日、まるちゃんうどん教室。綿棒でうどん生地を伸ばしている様子。 8月5日、自然観察会。川に入って網で生き物を捕まえようとしているところ。8月7日、百人一首を楽しもう。百人一首の対戦をしている様子。8月8日、原始的な火起こし体験。木の道具を使って原始的に火を起こしている様子。8月10日、ニュースポーツ体験教室。ユニカールを楽しんでいる子どもたち。写真説明終わり。内野玲さん、武蔵台小学校。百人一首の教室では、札を払う練習とミニゲームが楽しかったです。今年もたくさんの体験教室に参加することができました。吉田和樹さん、高萩北小学校。自分で作った手打ちうどんがとても美味しかった。中学生になったら、ひまわり探検隊のボランティアをやりたいです。写真説明。百人一首の札を手にしている内野玲さんと、うどんの入ったお皿を持っている吉田和樹さん。二人の上半身の写真が並んでいます。写真説明終わり。この夏の体験は一生もの。子ども議員誕生、日高市子ども議会。問い合わせ、議会事務局、議会担当。日高のこれからのために何ができるのか、みんなで考えよう。7月23日、日高市子ども議会を開催しました。当日は、市内6小学校の代表として、6年生18人が市役所に集まり、市議会議長から任命書を受け取ると、子ども議員の誕生となりました。午前10時に市議会議場に入場し、それぞれの議席に着席しました。子ども議長が入場すると、いよいよ子ども議会の開会です。子ども議長のはっきりとよく通る声で開会宣言が行われ、武蔵台小学校の子ども議員から質問が始まり、すべての子ども議員が緊張した面持ちながら、立派に質問することができました。市長、教育長からも、本物の議会さながらに真剣、そして丁寧な答弁が行われました。すべての子ども議員が質問を終え、子ども議長の閉会宣言で、子ども議会が無事終了、いつもの笑顔が戻ってきました。この子ども議会が、小学校生活での貴重な体験の一つとなることを願っています。写真説明、12枚あります。議長席を背にしての参加者全員の集合写真。任命式、任命書を受け取り、いざ議場へ。市議会議長より任命書を受け取る子ども議員と、任命式に参加している子ども議員たち。子ども議会開会。子ども議長の開会宣言後、質問開始。子ども議長が議会の開会宣言をしている様子。子ども議員3人が席を立って挙手しているところ。子ども議員が質問している写真2枚。前半終了、休憩。後半に質問を行う学校は休憩中でも打ち合わせ。休憩中に集まって4人の議員が打ち合わせをしているところ。子ども議会後半、子ども議長が交代し、後半がスタート。子ども議長が後半の議会の開始を宣言している様子。子ども議員が質問しているところ。質問者が挙手しているところ。後半終了。すべての質問を終え、子ども議員全員で挨拶。子ども議員全員で起立しているところ。写真説明終わり。前半議長、酒井真奈美さん、高萩北小学校。議長席からの眺めは、最初は怖かったけれど、楽しくなりました。議員さんの仕事に興味を持ちました。後半議長、持田慎太さん、武蔵台小学校。 司会をしたりするのが好きなので、議長に立候補しました。本番はすごく緊張したけれど、集中してできました。写真説明。任命書を手にしている坂井真奈美さんと、自分の名前が書かれている議員札を手にしている持田慎太さん、二人の上半身の写真が並んでいます。写真説明終わり。この夏の体験は一生もの。ここが聞きたい子ども議会一般質問。全員の質問と答弁の内容を要約して紹介します。説明、質問をアルファベット Q、答弁を A で表記しています。説明終わり。金子紫音さん、武蔵大小学校。旧県外や外国の人が日高での観光を楽しめるように案内図等の設置を。A、国内外から多くの人が訪れる東京オリンピック・パラリンピックに向け必要な対策を考えていきます。高倉夏目さん、武蔵大小学校。旧日高の特産品をたくさん使った給食を各学校で地域の人が作ることは、A、特産品を使った給食は地域の誇りや愛情につながるため、地域の食材を学校給食センターで調理して届けます。持田慎太さん、武蔵大小学校。旧安全で楽しい遊具いっぱいが魅力の武蔵大地区に、A、公園を安全に安心して利用できるようにし、魅力ある公園づくりをしていきます。イ・テオンさん、駒小学校。旧駒神社や商店員など歴史的な文化財に触れる観光開発の予定は、A、遠足と合わせて歴史を感じる文化財を見学できるよう、パンフレットなどで案内していきます。鳴沢健也さん、駒小学校。旧給食の献立の決め方と残ることの多い献立についての対応は、A、多く残る場合は調理方法を工夫したり、おかずの組み合わせの見直しなどを行っています。サンダース・サイモンさん、駒小学校。旧子どもたちが安全に登下校するための活動と計画は、A、子どもたちの安全強化のための登下校防犯プランによる国や県の動きに合わせていきます。吉野敦樹さん、高萩小学校。旧地域のつながりができる公園を作り、安全で暮らしやすい日高に、A、高萩地区に6カ所の公園を作っていきます。すでに2カ所は利用できますので、行ってみてください。広瀬音香さん、高萩小学校。旧事故のない安全な日高にするために、自転車専用道路を増やしては、A、歩行者の安全に配慮など、思いやりの気持ちが大切ですので、交通安全教室などでお知らせしていきます。新野龍之介さん、高萩小学校。旧小中学生が一緒に登下校し、さらに防犯ベルを持たせることは、A、小中一貫教育に合わせ、学校に合同登下校の検討を、家庭に防犯ベルの用意などの協力をお願いしていきます。佐々木由紀さん、高根小学校。旧無料の循環バスを運行し、高齢者の住みやすい日高に、A、買い物や病院に行けるように、75歳以上の人等を対象に、路線バスやタクシー運賃の一部を補助しています。島田由美さん、高根小学校。旧日高の特産物の生産者を増やし、農業を盛り上げて元気な町に、A、後継者を増やすには特産物を知ってもらうことが大切なため、特産物のレシピの配布等、PR を行っています。南部日向さん、 高根小学校。9、日高を活性化させるために市外で特産物や駒鍋を販売しては、A、駒郡建郡1300年をきっかけに、神奈川県大磯町や茨城県筑西市で特産品の紹介や販売を行っています。早坂あかりさん、駒川小学校。9、クリッカー、クリッピーを活用し、SNS で日高の魅力を全国へ。A、遠足の聖地のプロモーション動画や、クリッカー、クリッピーのダンスを広く PR していきます。寺谷ねねさん、駒川小学校。9、人通りがなく薄暗い道に防犯カメラを設置しては、A、公用車など200台を超えるドライブレコーダーを走る防犯カメラとしていて、状況により警察へ提供します。老いたあすかさん、駒川小学校。9、曲がり角や小学生が使う通学路に街路灯の設置を。A、各小学校が毎年行う通学路点検で、街路灯の設置等についての要望を受け、計画的に対応していきます。酒井真奈美さん、高萩北小学校。9、ツーデーウォークでゴミを拾うなど、ゴミのない緑豊かな日高に。A、ツーデーウォークでは、クリーンウォークとして参加者が歩きながら清掃活動をするものもあります。小坂優馬さん、高萩北小学校。9、高萩北小学校の周りの大通りに信号機の設置を。A、信号機が欲しい場所は、地区の区長さんから市に要望をいただき、市から飯能警察署へ設置を要望します。佐藤ココナさん、高萩北小学校。9、利用する人それぞれに合ったいろいろな種類の公園を作ることは、A、高萩北小学校の近くに昨年できた公園をどんな公園にしたいか考えてみてください。写真説明。会議室を正面から写した写真と、子ども議員18名のそれぞれの顔写真があります。写真説明終わり。この夏の体験は一生もの、戦争と平和について考える、広島市平和記念式典児童派遣。問い合わせ、総務課庶務、ふるさと納税担当。歴史と向かい合い伝えていくために、戦争の悲惨さと平和の尊さを次の世代に伝えていくことを目的に、市内6小学校代表の6人が広島市平和記念式典に参加しました。8月5日は広島市の平和記念公園を訪れました。原爆のこの像に、
日高市の子どもたちが平和を願っておった千羽鶴を捧げ、
亡くなられた方のご冥福を祈りました。広島平和記念資料館では、被爆者の遺品や写真を見学し、人々の命を奪う戦争は絶対あってはならないことや、平和の尊さを実感しました。翌6日は、広島市平和記念式典に参加しました。式典には世界92カ国の代表を含む約5万人が参列し、原爆が投下された午前8時15分に黙祷を捧げました。続いて平和宣言、平和への誓いが行われ、恒久平和への思いを強く感じました。17日には参加報告会を開催し、2日間で体験したことや、平和の大切さを伝え続けていくことを発表しました。写真説明、11枚あります。広島に到着、2日間かけて平和について学びます。広島駅前での集合写真。原爆のこの像。千羽鶴は日高の子供たちが作りました。原爆のこの像の前で、 像と一緒に写っている児童たちと、原爆のこの像に千羽鶴を手向けているところ、平和の鐘、ガイドさんの説明に真剣に耳を傾けます。平和の鐘の下で説明を聞いている児童たち。広島平和記念公園、原爆死没者慰霊碑の前での派遣された児童たちの集合写真。原爆ドームの写真。広島平和記念資料館、遺品や写真から戦争の悲惨さを考えます。資料館で遺品を見つめている児童たちと、二人の児童が大きく拡大された被爆写真を見ているところ。平和記念式典へ参列、献花し黙祷を捧げました。平和記念式典にて黙祷を捧げる児童たちと、平和記念式典にて献花する児童たち。平和記念式典の様子を広く写した写真。写真説明終わり。広島市平和記念式典。原爆死没者の霊を慰め、世界の恒久平和を記念するため、平和記念公園の原爆死没者慰霊碑、広島平和都市記念碑前において、原爆死没者の遺族をはじめ、市民多数の参加のもとに、平和記念式典が挙行されています。式典の中で、広島市長によって行われる平和宣言は、世界各国に送られています。写真説明。原爆死没者慰霊碑と平和記念資料館の写真。写真説明終わり。この夏の体験は一生もの。広島で私たちが感じたこと。小野寺東子さん、駒川小学校。私が広島で特に心に残ったことは、原爆投下後に降った黒い雨です。あの日、あまりの暑さにあえぐ人々がようやく口にできた水であり、恐ろしさを知らずに多くの人が浴びた雨でした。平和記念式典の参列者の中にも、74年経った今もなお、放射線の影響に苦しむ人たちがいました。私が広島で受け取った被爆者の平和への切なる願い、核兵器のない世界を目指す人々の思いを、私と同じ戦争を知らない世代に伝え、つなぐ役割を果たしたいと思います。吉野敦樹さん、高萩小学校。僕が広島で一番印象に残ったのは、広島平和記念資料館です。そこでは、僕の想像を超える恐ろしい原爆の事実を知りました。展示してある絵は、黒や赤の暗くて怖い広島の街の様子で、残酷で衝撃的なものばかりでした。僕たちは原爆のこの像に千羽鶴を捧げ、平和を願いました。僕は広島で知った平和な社会の尊さや原爆の恐ろしさについて多くの人に伝えたいです。戦争は二度と起こしてはならないと強く思いました。岡本浩太さん、高根小学校。僕が広島で一番印象に残ったのは、平和記念式典で行われた子供代表の平和への誓いです。戦争としっかり向き合った一つ一つの言葉に平和への思いを強く感じました。そして僕たちにもすぐに平和のためにできることがあるのです。それは一人一人が平和になることを願い、みんなが今を平和だと思えるそういう毎日を送ることだと思います。今回、広島で見たもの、感じたことを絶対に忘れず、未来へ伝えていきたいです。立堂杏さん、高萩北小学校。私は、今回広島を訪問したことで、原爆や戦争の本当の姿、本当の恐ろしさを学びました。一つの原爆によって、一瞬にして命が奪われ、助かったとしても放射線に苦しみ続けた人、大切な人を失った人、その悲しみは計り知れません。 戦争は二度と起こしてはいけません。私は今回の体験を友達や家族に伝え、平和であることのありがたさを忘れず、一日一日を大切に生きていこうと思います。今回広島で学んだことは決して忘れません。武田葵さん、武蔵台小学校。私が広島で一番心に残ったのは、広島平和記念資料館です。原爆が落ちた当時の写真や、原爆で亡くなった人たちの遺品を見ました。遺品の中には、三輪車や服、水筒や弁当などがありました。どれも焼けてボロボロでした。資料館を見て、原爆の破壊力と恐ろしさを強く思い知らされました。私は、広島派遣事業を通じ、原爆の恐ろしさと、二度と戦争を起こしてはいけないという被爆者の思いを学びました。このことをしっかりと未来に伝えます。吉川和樹さん、駒小学校。僕が広島に行って一番心に残ったのは、広島平和記念資料館です。そこにあった写真や絵には、想像をはるかに超える原爆の恐ろしさや悲惨さが描かれていました。また、放射線により多くの人が苦しみました。僕は今回の広島派遣事業を通じて、同じ過ちは二度と起こしてはいけないと思いました。そして、平和とは何かをもう一度考える必要があると思います。そして、平和の大切さを身近な人へ、また未来へと伝えていきます。写真説明。派遣された6人の児童の上半身の写真が、それぞれの感想文の横に配置されています。写真説明終わり。この夏の体験は一生もの。日高の自然大発見。川垣山垣自然塾川垣編。問い合わせ、環境課生活環境担当。自然を全身で浴びて夏の駒川を満喫。4年目となる川垣山垣自然塾は、より多くの子どもたちが参加できるよう、夏に川垣編、冬に山垣編として、季節に合わせた内容で開催することになりました。7月30日に開催した川垣編には、小学5、6年生30人が参加しました。駒郷古民家で、川や川に住む生き物についての学習をした後、河原でうぐいの放流を行いました。子供たちはうぐいを見て、触れて大興奮。水生生物や生き物探しでは、川ゲラや島土壌などが観察できました。天神淵での飛び込みでは、みんな笑顔で大きなジャンプ。ピストン釣りでは、初めての子もたくさん釣れました。貴重な体験の後は、豊かな自然に感謝し、みんなで川のゴミ拾いを行いました。日高の自然を全身で浴びながらの学びや体験を通じて、自然環境の大切さを実感するとともに、新しい仲間との友情を深めることができました。写真説明、12枚あります。勉強タイム、最初に、駒郷古民家で川に住む生き物の勉強。古民家で床に座って川に住む生き物についての学習をしている参加者たち。ライフジャケットをつけた参加者たちの河原での集合写真。ライフジャケットをつけてポーズをとっている二人。いざ川へ。説明を受けたらいよいよみんなで川へ。川に入った女の子二人が説明を聞いているところ、うぐいの放流、バケツに入ったうぐいを一斉に放流しました。うぐいを放流する女の子三人と男の子二人、バケツの中のうぐいを見せている少年、生き物探し、駒川にはどんな生き物が住んでいるのかな？川で捕らえた生き物を観察している子どもたち。川遊び、川の流れを楽しみながら泳いだり 岩の上から飛び込みました。川の流れを楽しんでいる4人の女の子。川の中でカメラに向けピースをしている男の子。川に岩から飛び込んでいる子供たち。おやつ中、アイスを食べている2人の女の子。魚釣り、竿を使って魚釣りに挑戦。たくさんの魚が釣れました。ピストン釣りで魚を取った少年。写真説明終わり。滝下春樹さん、高萩北小学校。川の流れに乗って泳ぐのが楽しかった。魚釣りにも挑戦して、駒川の自然をたくさん学べました。中村天音さん、駒川小学校。生き物の勉強は少し気持ち悪かったけれど、みんなで川への飛び込みや釣りができて楽しかった。写真説明。ライフジャケットをつけてポーズをする二人の上半身の写真が並んでいます。写真説明終わり。
この夏の体験は一生もの。日高っ子海を渡る。中学生海外派遣団。問い合わせ教育センター。平和の輪。輪投げの輪、会話の輪、輪、輪、輪をテーマに積極的に交流を深める。平成7年に始まった中学生の海外派遣。途中、海外事情等により3回の中断がありましたが、今年で22回目の派遣となりました。今回から団員が1人増員となり、10人でのオーストラリア訪問となりました。数年来お世話になっているアルバニークリークステートハイスクールには日本語を学ぶ授業があります。日高市の中学生は生の英語を、現地の生徒は生の日本語を直接学ぶ良い機会となっています。これらの体験とホームステイを通してオーストラリアの文化を学び、日本の文化を伝えることができました。わ、わ、わ。Find My Australia という派遣団の研修テーマには、和やかな気持ちで和、日本文化を伝え、人の和を大切にし、失敗を恐れずに英語で話し、より良い交流体験をしようという団員の気持ちが込められています。写真説明、10枚あります。順に読みます。学習会、壮行会。出発前に事前学習会を行いました。二人一組で向かい合っています。オーストラリアへ。日本を離陸して約8時間で到着。ビーチで記念撮影。男女10人の中学生が思い思いのポーズをしています。ロンパインコアラ保護区。コアラやカンガルーに触れ、みんな大興奮。ランチも美味しくいただきました。3枚あります。コアラを抱いた笑顔の女子。カンガルーのそばに寄っている子。みんなで昼食をとり、こちらを向いてピースをしています。ウェルカムセレモニー。交流先の学校では素敵なケーキを用意してくれました。ウェルカム日高シティスクールズと英語で書かれたケーキです。授業体験、現地の学校生活や授業を体験、3枚あります。そのうち2枚がオーストラリアの学生と学び合っています。3枚目は中学生たちが絵を描いた紙を笑顔で持っています。ロンパインコアラ保護区と書かれたボードを背にしてコアラのモニュメントと並んだ中学生10名です。写真説明終わり。伊勢崎仙太郎さん、高萩北中学校。英語で伝える難しさと楽しさを感じました。今回得た発見や反省を英語力向上の糧にしていきたいです。柳沢奈々さん、高萩中学校。改めて挨拶と明るく笑顔でいることの大切さを実感しました。少しずつ英語に慣れ、 日本の文化を紹介できました。写真説明。伊勢崎仙太郎さんと柳沢奈々さん二人の上半身の写真が並んでいます。写真説明終わり。募集。学童保育室入室の受付。入室できる条件。父母またはこれに代わる保護者が就労等により放課後に児童の保育ができない家庭。対象児童。市内に住所を有し、小学校に在学する児童。申請書の配布。9月2日月曜から子育て応援課保育担当1階7番窓口で配布。表があります。受付場所、受付日、受付時間の順に読みます。受付場所、子育て応援課保育担当1階7番窓口。受付日、10月1日火曜から31日木曜、同日曜日及び祝日を除く。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。毎週火曜日は午後7時まで。高根学童保育室、10月4日金曜、午後4時30分から6時30分。駒川学童保育室、10月7日月曜、午後4時30分から6時30分。武蔵台学童保育室、10月9日水曜、午後4時30分から6時30分。駒学童保育室、10月10日木曜、午後4時30分から6時30分。高萩学童保育室、10月11日金曜、午後4時30分から6時30分。駒川楓学童保育室、10月17日木曜、午後4時30分から6時30分。駒川桜学童保育室、10月18日金曜、午後4時30分から6時30分。駒川すみれ学童保育室、10月21日月曜、午後4時30分から6時30分。高萩北学童保育室、10月23日水曜、午後4時30分から6時30分。高萩北輝き学童保育室、10月24日木曜、午後4時30分から6時30分。日高どろんこ学童保育室、10月25日金曜、午後4時30分から6時30分。高根ラッキー学童保育室、高根学童保育室で受け付けます。高萩四つ葉学童保育室、高萩学童保育室で受け付けます。表終わり。注意事項。新規に入室を希望する人は、通学する小学校区の学童保育室で受け付けます。支援員と簡単な面談を行いますので、児童と一緒にお越しください。高根小学校通学時で、新規に入室を希望する児童は、居住している地区により、高根学童保育室と高根ラッキー学童保育室に分かれます。詳しくは、申請書に添付されている案内でご確認ください。駒川小学校通学時は、居住している地区により、駒川学童保育室、駒川楓学童保育室、駒川桜学童保育室、駒川すみれ学童保育室に分かれます。詳しくは、申請書に添付されている案内でご確認ください。高萩北小学校通学時は、居住している地区により、高萩北学童保育室と高萩北輝き学童保育室に分かれます。詳しくは、申請書に添付されている案内でご確認ください。高萩北小学校通学時は、日高どろんこ学童保育室を選択できますが、定員を超える場合は、選考により入室児童を決定します。選考の結果で、高萩北学童保育室または 高萩北輝き学童保育室をご利用いただく場合があります。問い合わせ、子育て応援課保育担当、1階7番窓口。お知らせ、国民健康保険に加入している人へ、特定健診の集団健診と胃がん、肺がん、結核健診、大腸がん健診の同時受診。平日働いていて健診を受ける時間がないという若年世代の人でも、特定健康診査、特定健診を受診しやすくするため、日曜日に集団健診を実施します。特定健診と胃がん、肺がん、結核健診及び大腸がん健診も一緒に受けられますので、ぜひご利用ください。詳しくは、すでに郵送している受診券と同封のお知らせをご覧ください。後期高齢者医療制度に加入している人へ。後期高齢者医療制度に加入している人も、健康診査と胃がん、肺がん、結核健診及び大腸がん健診を同時に受診できます。日時、12月15日日曜午前。申し込み後、受付時間を郵送でお知らせします。場所、保健相談センター。対象、市、国民健康保険に加入している40歳以上75歳未満の人。定員100人。申し込み、検診当日65歳以下の人は9月18日水曜。検診当日66歳以上の人は11月20日水曜の午前8時30分以降に電話で健康支援課へ問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階3番窓口、国民年金医療費担当、1階4番窓口。
広告。おかげさまで47年9ヶ月、大小ご宴会松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、高齢者福祉サービスのご案内。各種高齢者福祉サービスをご利用ください。寝たきり老人等紙おむつの支給。家庭で介護を受けている65歳以上の寝たきりの状態等の人が常時紙おむつを使用している場合、紙おむつを月6000円分を上限に支給します。寝たきり老人介護手当の支給。常時寝たきりの状態等が6ヶ月以上継続、入院、入所等は除く、している65歳以上の人を介護している人に、月額5000円を支給します。配食サービス。身体的または精神的に調理が困難な65歳以上の一人暮らし、または65歳以上のみの世帯に、月曜日から金曜日までの希望する曜日に昼食をお届けし、同時に安否確認をします。費用は1食400円から450円までです。寝具消毒乾燥車の派遣。日常生活を営むのに支障のある65歳以上の一人暮らし、または65歳以上のみの世帯に寝具消毒乾燥車を派遣します。費用は無料です。緊急通報システムの利用。緊急時にボタンを押すだけで受診センターと連絡がつながる装置です。対象は65歳以上の一人暮らしで心臓病や脳血管疾患等がある人、または65歳以上のみの世帯で心臓病や脳血管疾患等があり、もう一方が寝たきりまたは認知症の状態の人です。通話料等を除いて費用はかかりません。介護マークの交付。認知症の人等を介護している人に介護マークを交付します。費用は無料です。徘徊高齢者等見守りシールの交付。 要介護認定において、要支援または要介護の認定を受けていて、徘徊行動のある人。医師により認知症と診断された人に見守りシールを交付します。見守りシールには QR コードが印字されていて、徘徊している高齢者等を発見した人が、携帯電話やスマートフォンで QR コードを読み取ると、伝言板が表示され、介護者と発見者が直接連絡を取り合うことができます。通信料等を除いて費用はかかりません。認知症高齢者位置情報サービス。家庭で65歳以上の認知症の人を介護している人に、サービスの利用開始時にかかる登録手数料や機材等を助成します。上限額は7000円です。救急医療情報キットの配布。65歳以上の人に救急医療情報キットを配布します。費用は無料です。家具転倒防止器具の取り付け。65歳以上の一人暮らし、または65歳以上のみの世帯で家具転倒防止器具の取り付けが困難な世帯に、タンスや食器棚等の家具へ転倒防止のための L 字金具等を取り付けます。器具の購入費は自己負担となりますが、取り付け費用は無料です。老人日常生活用具、住宅用火災警報器の給付、65歳以上の一人暮らし等で持ち家に居住しており、生計中心者が前年度市町村民税非課税の人に住宅用火災警報器を給付します。所得に応じて費用の自己負担があります。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当1階5番窓口。お知らせ、JR 武蔵高萩駅北側の保留地の売却。市が施行する川越都市計画事業武蔵高萩駅北土地区画整理事業の保留地を抽選により売却します。購入には事前の申し込みが必要です。申し込み期間、9月25日水曜から10月11日金曜、午前9時から午後4時。同日曜日に申し込みを希望する人は事前予約をしてください。売却概区面積等。1、12街区6各地、面積230平方メートル、価格1403万円。2、26街区6各地、面積785平方メートル、価格4725万7000円。3、59街区8各地、面積134平方メートル、価格958万1000円。随時販売中の保留地 A から E もあります。お問い合わせください。申し込み方法、抽選参加申し込み書に必要事項を記入し、直接区画整理課へ。参加保証金不要。抽選日10月28日月曜、抽選になった場合のみ。問い合わせ、区画整理課、区画整理担当。図説明。武蔵高萩駅北側の売却街区1から3と保留地 A から E の場所を示した略図があります。図説明終わり。
広告。琉球拳法空手術、空、生徒募集中。空手教室、携帯 090-1768-4707、 電話ファックス 042-989-8905 やすとみ。 http://hidaka-k-a-i.com rate.main.jp/ryuky/index.html。
イベント、梶田隆明先生特別講演会、発見、未来の作り方、ノーベル物理学賞受賞への道のり。これからの人生100年時代を豊かに送るためのヒントや、若者の将来の情熱に結びつけてもらうことを目的に、ノーベル物理学賞受賞者であり、埼玉県出身の梶田隆明さんを迎え、受賞までの道のりや学び続けることの大切さを講演していただきます。皆さんの参加をお待ちしています。期日、10月12日土曜。時間、午後1時開場、2時から4時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、一般中学生を含む。人数、500人。内容、第1部、基調講演。発見、未来の作り方、ノーベル物理学賞受賞への道のり。講師、梶田隆明さん、ノーベル物理学賞受賞者。第2部、梶田先生と話そう、座談会。世界で活躍するノーベル賞受賞科学者、梶田先生と話そう。座談会、梶田隆明さん、市長、教育長、上義弘さん、日高市社会教育委員、市内の中学生、ファシリテーター、国立理化学研究所西山智子さん、費用無料、申し込み9月3日火曜から20日金曜までに、電話または電子メールで、障害学習課へ、電話での申し込みは、平日午前9時から午後5時までとなります。電子メールで申し込みの際は、講演会名、代表者氏名、電話番号、参加人数を記入してください。定員になり次第締め切ります。駐車場の台数が限られていますので、乗り合わせにご協力ください。いただいた情報は申し込み以外には使用しません。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。メールアドレス、link@city.hidaka.lg.jp。 提供、東京大学宇宙船研究所。写真説明。笑顔の梶田隆明さんです。写真説明終わり。お知らせ、嬉しい報告。全国大会や関東大会への出場を果たし、市内で活躍中の小中学生を紹介します。市内で活動する日高ボーイズの皆さんは、埼玉県支部予選大会で優勝し、8月2日から6日まで大阪舞洲球場で開催された第50回日本少年野球全国選手権大会に埼玉県代表として出場しました。また、高萩中学校男子卓球部の皆さんは6月に行われた学校総合体育大会入間西部大会で団体優勝。7月に行われた埼玉県学校総合体育大会で入賞し、8月8日から10日まで日立市池の川桜アリーナで開催された第47回関東中学校卓球大会へ出場しました。皆さんの今後の活躍を楽しみにしています。写真説明2枚あります。日高アポロズ球団、市長を交えた日高ボーイズの皆さん、高萩中学校、男子卓球部の皆さん、写真説明終わり。お知らせ、ご長寿おめでとうございます。 9月16日祝日は敬老の日です。敬老の日は長年にわたり社会に貢献されてきた高齢者の皆さんに感謝し長寿をお祝いする日です。この日にちなんで市内にお住まいのご長寿上位10人を紹介します。令和元年8月20日現在、表があります。氏名、年齢の順に読みます。氏名、飛田花さん、年齢107歳。早水美希さん、105歳。村杉由美さん、103歳。和田文子さん、103歳。吉田愛さん、102歳。林浜子さん、102歳。菅野清野さん、102歳。野崎田津さん、102歳。古谷紗代さん、102歳。氏名、福田美智子さん、年齢101歳。表終わり。同年齢の場合は、生年月日順に掲載しています。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。
広告、遺言相続、生年貢献、離婚等々。相談先が分からずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ、9月21日は世界アルツハイマーデー。9月はアルツハイマー月間です。国際アルツハイマー病協会が世界保健機関 WHO と共同で毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと制定し、この日を中心にアルツハイマー病の啓発を実施しています。また、9月をアルツハイマー月間と定め、全国各地で啓発活動が行われています。認知症にはその原因となる病気により様々な症状が出てきます。アルツハイマー病は認知症を引き起こす病気の一つです。市では認知症になっても安心して暮らし続けることを目指し、次の取り組みを行っています。認知症ガイドブック、認知症ケアパス。いつ、どこで、どのような医療、介護サービスや福祉サービスを受けられるか、等の情報が書かれています。公共施設や医療機関などで配布しています。日高市認知症ガイドブックの写真があります。認知症カフェの設置。認知症の人やその家族など、どなたでも気軽に立ち寄ることができるサロンです。認知症地域支援推進員の配置、地域包括支援センターに配置、認知症をより身近なものとして理解する活動や、認知症の人やその家族を地域で支える仕組みづくり、医療・介護サービスなどにつなぐ連絡調整など、様々な役割を担っています。認知症初期集中支援事業。認知症初期集中支援チームによる支援活動を行っています。認知症サポーター養成講座の開催。認知症について正しく理解し、認知症の人とその家族の応援者となるサポーターを養成します。認知症サポーターステップアップ講座。認知症サポーターのステップアップを目的とした講座を実施します。認知症についての理解をさらに深めましょう。日時、9月28日土曜午前10時から正午。場所、障害学習センター。対象、市内在住、在勤、在学で、認知症サポーター養成講座を受講済みの人。人数20人、申し込み順。講師、医療法人、小樹会、朝日病院。 認知症疾患医療センター作業療法士角田聡さん、精神保健福祉士矢部ゆりえさん。申し込み9月2日月曜以降に電話または直接長寿生きがい課へ。認知症関連本の展示貸し出し期間9月1日日曜から10月31日木曜。場所市立図書館。問い合わせ長寿生きがい課高齢者支援担当1階5番窓口。お知らせ、9月9日は救急の日。知っていますか？救急のこと。救急車の出場状況。平成30年中に埼玉西部消防局の救急車が出動した件数は、日高市を含む管轄5市合わせて37,982件で、1日あたり約100件出動しています。また、救急車で搬送された人は33,437人で、住民の23人に1人が搬送されたことになります。件数が最も多いのが急病 64.8% で、一般負傷・怪我 14.5%、交通事故 7.5% が上位を占めています。知ってほしい応急手当。街中で見かける AED、いざという時に使えますか？どのくらいの出血で命に関わる危険な状態になるか知っていますか？消防署では救命講習を開催しているほか、埼玉西部消防組合ホームページには応急手当の方法も掲載しています。救急車の適正利用にご協力を。タクシー代わりや診察を待ちたくないなどの理由で救急車が呼ばれることがあります。救急車も限りある医療資源です。必要な時に必要な人が利用できるよう、適正利用にご協力をお願いします。まず予防を。日頃から手洗い、うがいを心がけ、生活習慣を見直すことで、病気の予防につながります。また、健康診断を受診することで、病気の早期発見、早期治療につながります。怪我についても対策を施すことで予防できるケースもあり、小さなお子さんやお年寄りには、周りの人の気配り、目配りが大切です。問い合わせ、飯能日高消防署消防管理課、電話 974-7226。
広告。高齢者向け宅配弁当594円税込みから、宅配クック123、電話 042-984-2220。
イベント、くりくりサポーター養成講座。くりくり元気体操のサポーター、ボランティアを養成する講座を開講します。介護予防や健康づくりの知識、技術を身につける講座です。自分自身の健康づくりとともに、地域で楽しく介護予防、健康づくりの活動をしませんか？皆さんの参加をお待ちしています。くりくり元気体操って何？重りをつけて手足を動かす簡単な体操です。椅子に座って誰でもできるよう工夫された体操で、全国各地で効果が出ています。地域の皆さんが自主的に集まって、週に1回程度地域の集会所で運動をします。時間、午後1時30分から3時30分。対象、地域の集会所で開催するくりくり元気体操にサポーターとして月数回程度活動できる人。人数20人、原則全日程参加可能な人。費用無料。講師、埼玉県理学療法士会会員。 持ち物等、動きやすい服装、運動靴、飲み物、汗拭きタオル、筆記用具。申し込み、電話または直接、長寿生きがい課へ。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当1階5番窓口。表があります。期日、場所、内容の順に読みます。期日、10月29日火曜、場所、文化体育館日高アリーナ、内容、オリエンテーション、自己紹介、介護予防の必要性について、運動の効果について。11月5日火曜、駒川公民館、介護予防の効果について実践例、体力測定1回目、他地域での運動紹介。11月12日火曜、文化体育館日高アリーナ、運動の実践。11月19日火曜、文化体育館日高アリーナ、ロールプレイング&グループワーク、サポーターの役割、市の取り組み。11月26日火曜、文化体育館日高アリーナ、ロールプレイング&グループワーク、運動の種類、他の運動の説明。12月3日火曜、文化体育館日高アリーナ、ロールプレイング&グループワーク、地域での活動について。12月10日火曜、文化体育館日高アリーナ、ロールプレイング&グループワーク、体力測定2回目。期日、12月17日火曜、場所、文化体育館日高アリーナ、内容、全体の流れのおさらい、総評と感想、今後について、終了書授与、活動の場の紹介、表終わり。内容は変更となる場合があります。申し込み者には詳細を個別に通知します。イベント、文化体育館日高アリーナ、トレーニングルームの無料開放。月に1回65歳以上の人に体を鍛える機会を提供するため、文化体育館日高アリーナのトレーニングルーム無料開放を実施します。9月の無料開放の詳細は次の通りです。期日、9月5日木曜。時間、午前9時から午後5時。利用は3時間以内。特別メニュー。午前11時から腰痛予防。午後2時から体幹を鍛える。時間は約15分間で各回6人程度、先着順です。対象、市内在住の65歳以上の人、持ち物、住所及び生年月日が確認できる身分証明書、問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。お知らせ、プレミアム付き商品券に関する詐欺にご注意を。プレミアム付き商品券の特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。プレミアム付き商品券を販売するために、市や内閣府などが手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。市や内閣府などが ATM、現金自動預け払い機の操作をお願いすることは絶対にありません。現時点で、市や内閣府などが住民の皆さんの世帯構成などの個人情報を紹介することは絶対にありません。自宅や職場などに市や内閣府の職員などをかたった電話や郵便が届いたら、迷わず最寄りの警察署、または警察相談専用電話、#9110にご連絡ください。問い合わせ、生活福祉課生活支援担当、1階9番窓口。
広告。 後悔しないためにも事前相談してください。電話 042-989-9770。 お葬式の先進堂。
お知らせ、がん検診予約受付中。本年度受けられる各種検診に空きがあります。検診は個別検診と集団検診があり、1年度内にどちらか1回を受診できます。詳しくは、日高市健康スケジュールをご覧いただくか、保健相談センターへお問い合わせください。令和元年8月21日現在、表があります。検診名、個別検診、集団検診、ハートマークは女性検診日の順に読みます。丸はまだ空きがあります。三角は残りわずかを示しています。検診名、胃がん検診、バリウムを飲み、イブ X 線検査を行います。個別検診、実施なし。集団検診、10月24日木曜、三角、11月26日火曜、丸、12月15日日曜、丸、2月6日木曜、丸。肺がん結核検診、胸部 X 線検査を行います。個別検診、丸、集団検診、10月24日木曜、三角、11月26日火曜、三角、12月15日日曜、丸、ハートマーク1月28日火曜、丸、2月6日木曜、丸。大腸がん検診、便を取り血が混じっていないかを調べます。個別検診、丸、集団検診、ハートマーク、10月9日水曜、丸、10月24日木曜、三角、ハートマーク、11月19日火曜、丸、11月26日火曜、丸、ハートマーク、12月5日木曜、丸、12月15日日曜、丸、ハートマーク、1月28日火曜、丸、2月6日木曜、丸、ハートマーク、2月12日水曜、丸、ハートマーク、2月25日火曜、丸。子宮がん検診、細胞を取って調べます。個別検診、丸、集団検診、ハートマーク、10月9日水曜、丸、ハートマーク、11月19日火曜、丸、ハートマーク、12月5日木曜、丸、ハートマーク、1月28日火曜、丸、ハートマーク、2月12日水曜、丸、ハートマーク、2月25日火曜、丸。乳がん検診、乳房 X 線検査、マンモグラフィーを行います。個別検診、丸、集団検診、ハートマーク、10月9日水曜、丸、ハートマーク、11月19日火曜、丸、ハートマーク、12月5日木曜、丸、ハートマーク、1月28日火曜、丸、ハートマーク、2月12日水曜、丸、ハートマーク、2月25日火曜、丸。前立腺がん検診、血液検査、主要マーカーを行います。個別検診、丸、集団検診は実施なし。表終わり。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 イベント、10月はピンクリボン月間、がん検診啓発講演会。乳がんと検診の正しい知識を身につける大切なお話。あなたと大切な人のためにできること。10月のピンクリボン月間に合わせて乳がん検診や 乳がんの正しい知識についての講演会を行います。乳がん検診を受けてみたいけど怖い。乳がん検診は受けているけれど、改めて正しい知識を学んでみたい。自己検診の方法を知りたい。なんとなくお話を聞いてみたい。などあればぜひお越しください。日時、10月30日水曜、午前10時から正午。場所、障害学習センター。対象、市内在住の女性。人数、40人、申し込み順。講師、埼玉医科大学国際医療センター乳がん看護認定看護師、小島真奈美さん。乳がん体験のお話、魚住妙子さん、杉本恵子さん。費用無料。申し込み、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。イベント、女性のための就職応援セミナー。ママ対象、子育てしながら自分らしい働き方を探そう。子育てをしながら今後どのような仕事をしていきたいのか、自分に合った働き方をママ同士で考えてみましょう。なお、セミナー終了後には希望者に個別の就職相談を実施します。日時、10月25日金曜、午前10時から11時30分。場所、保健相談センター。対象、子育て中の就職を希望する女性。お子さんの同伴か、セミナーのみ、見守り保育あり。人数10人、申し込み順。講師、県女性キャリアセンター、キャリアカウンセラー。費用無料。就職相談、セミナー受講者優先。時間、午後0時45分から3時30分。1人45分間。人数3人、申し込み順。申し込み、9月2日月曜以降に、セミナーは10月24日木曜まで、就職相談は10月17日木曜までに電話で総務課へ。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当。
広告、お葬式の先進堂、電話0120-7676-82。火葬式、一日葬、家族葬、24時間対応、安置室完備。
あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。説明、4件のイベントと6枚の写真が掲載されています。順に読みます。8月、夏祭りで深める地域の絆。7月から8月にかけて、盆踊りやみこし、出汁の引き回しなど、市内各地で夏祭りが開催されました。夕方を過ぎると、市内には夏を感じる音が響き、子供も大人も一緒に汗を流し、声を掛け合いながら、地域が一体となって楽しみました。市民カメラマン、鎌地亮さん、小沼春夫さん撮影。写真説明、3枚あります。林蓮と書かれた提灯の下で、お囃子の狐がこちらを向いています。右手に祭りと書かれた扇を持ち、狐のお面をつけた少年。民家の脇を大勢の人が出汁を引いています。写真説明終わり。8月6日、人権を尊重できる社会に。8月5日、6日、7日の3日間、日高市役所で人権啓発研修会を開催し、 468人が参加しました。参加者からは、人権問題の認識や理解が深まった。忘れていたことを再認識することができてよかった。など、身近な人権課題について理解と知識を深めることができました。写真説明。マイクを持った講演者の女性と多くの聴衆。写真説明終わり。7月30日、暑さに負けず。日高高校サッカー部主催の日高サマーフェスティバルが開催されました。天然芝グラウンドで近隣中学校やクラブチームと試合を行い、サッカーを通じた交流を深めていました。ボールを真剣に追いかける中で、キラリと光る汗に青春の輝きを見ることができました。写真説明。二人の男子高校生がボールを追っています。写真説明終わり。8月1日、舞橋で食べよう。駒川公民館で、日高市老人クラブ連合会の皆さんの協力により、竹細工と流しそうめんの体験教室を行いました。竹細工で箸を作るのがなかなか難しいようでしたが、全員がオリジナルの箸を作ることができました。自分の箸で食べる流しそうめんは格別に美味しく感じました。写真説明。お椀を片手に持ち、流しそうめんを食べる3人の少年。写真説明終わり。
巾着田まんじゅしゃげ祭り。巾着田には9月中旬から下旬にかけて500万本のまんじゅしゃげが咲き誇ります。開花に合わせて地元のグルメや特産品の販売、ステージイベントも開催しますので、ぜひお越しください。9月14日土曜から29日日曜、午前9時から午後4時30分、会場、巾着田まんじゅしゃげ公園。入場料、一般300円。団体20人以上、合計金額から2割引き。中学生以下、無料。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所有者は無料。駐車場料金、二輪車100円、普通車500円。バス3000円予約制。問い合わせ、日高市観光協会事務局、産業振興課内、電話 989-2111。 まんじゅしゃげ開花期間中は公園への入場は有料となりますので、広報日高8月号と一緒に配布したチラシ、市民無料招待券をご利用ください。市民の方が巾着田まんじゅしゃげ祭りに来場する場合、駐車場料金所で巾着田駐車場無料利用カードを提示するか、運転免許証等で市民であることが確認できると駐車場を無料で利用できます。巾着田駐車場無料利用カードを希望する人は、運転免許証コピーかをお持ちになり、市役所3階産業振興課で手続きをしてください。なお、毎年開催期間には交通渋滞が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。第4回日高栗フェスティバル。9月21日土曜、まんじゅしゃげ祭り会場にて開催。栗を使った和洋のお菓子屋さんを中心に、たくさんの店舗が出店します。また、スマートボールを使ったびっくりボールや栗拾い大会、栗むき実演会などのイベントも盛りだくさん。駒川マロンの販売も行います。問い合わせ、市栗施策推進委員会、産業振興課内、電話 989-2111。 インスタグラムで日高の魅力を発信しよう。日高のいいとこシェアしよう。市公式インスタグラム QR コードがあります。 市公式インスタグラムでの魅力発信を始めました。四季折々の豊かな自然や美味しい食べ物など、皆さんの感じる日高の良さを写真や動画でぜひ発信してください。投稿の仕方、写真を撮影、矢印、シャープ、来てみて日高、シャープ、日高ライフをつけてインスタグラムへ投稿。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ、秋の全国交通安全運動。9月21日土曜から30日月曜までの期間、秋の全国交通安全運動が実施されます。交通事故の多くは自動車運転中の前方不注視やハンドル・ブレーキの操作ミスが原因です。特に見通しの悪い交差点の出会い頭の事故が多発しています。車を運転するときは車間距離、走行速度、歩行者等を意識し安全運転を心がけましょう。1月から6月までの県内の交通事故死者数は61人で、前年の同時期よりも28人減っていますが、都道府県別の交通事故死者数は全国ワースト3位となっています。また被害に遭われている人の6割近くが高齢者です。さらに自転車乗車中の交通事故死者数も22人と依然として多い状態です。市では自転車用ヘルメットの着用を促進し、交通事故の防止を図るため、児童・高齢者を対象に購入補助を行っています。自転車用ヘルメットを着用して安全運転を心がけましょう。街頭広報の日、9月19日木曜。歩行者保護の日、飲酒運転根絶の日、9月26日木曜。交通事故死ゼロを目指す日、自転車安全利用の日、9月30日月。問い合わせ、交通政策課交通政策、駒川駅東口担当。国民健康保険非保険者証、保険証の更新。現在使用している国民健康保険非保険者証、保険証の有効期限は9月30日までとなっています。新しい保険証は9月中に世帯の加入者全員分をまとめて世帯主宛の簡易書き留めで郵送します。受け取りには受領印が必要です。不在の場合は郵便局からの不在連絡票が置かれますので、その内容に基づいて受領してください。郵便局の保管期間、配達から1週間を過ぎた場合は市で保管します。新しい保険証の有効期間は、令和元年10月1日から令和2年7月31日までです。有効期間が切れた保険証は、健康支援課または各出張所へ返却するか、ご自身で裁断するなどの処分をしてください。75歳になる人へ。令和元年10月2日から令和2年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人は、誕生日以降は後期高齢者医療制度へ移行します。後期高齢者医療制度の保険証は誕生日前までに郵送します。保険税を滞納すると、国民健康保険税、保険税を特別な事情もなく長い間納めないでいる世帯は、有効期間の短い保険証を交付する場合があります。また、保険税を1年以上滞納している世帯には、保険証に代わり、 資格証明書を交付する場合があります。その場合は、医療機関で一旦全額を負担することになります。保険税の納付が困難な場合は、お早めに修税課修税担当1階11番窓口へご相談ください。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当1階3番窓口。年金生活者支援給付金制度が始まります。年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。消費税率が 10% に引き上げとなる10月1日から施行され、初回の支払い、10・11月分は12月中旬となります。給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。平成31年4月1日以前から、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給していて、支給の対象となる人には、9月以降、日本年金機構から順次請求書が届きますので、忘れずに提出してください。また、これから年金を受給する人は、年金請求手続きと合わせて請求書を提出してください。なお、令和2年1月以降に請求書を提出すると、遡って支給できなくなりますので、請求書が届いたら早めに手続きをしてください。詳しくは、基礎年金番号を用意の上、所沢年金事務所、または給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話、04-2998-0170、給付金専用ダイヤル、電話、0570-05-4092、年金ミニ知識、健康支援課国民年金医療費担当、国民年金保険料は追納できます。免除、猶予、学生納付特例の承認を受けた期間が10年以内であれば、国民年金保険料を遡って納めること、追納ができます。追納した期間の保険料は全額納付として算定されるため、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定額が加算されます。追納の申し出、納付状況の確認、及び納付書の再発行は、所沢年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話04-2998-0170。
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは、地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士、行政書士事務所、電話04-2989-4767、野崎誠税理士で検索。
公共施設再編計画案の意見交換会を開催。市では人口減少や少子高齢化などの社会情勢の変化や公共施設の老朽化問題へ対応するため、今後の公共施設の具体的な方針を定める日高市公共施設再編計画第1期個別施設計画案の策定を進めています。計画の策定に向け意見交換会を開催しますので、市民の皆さんの意見をお聞かせください。表を読みます。場所、期日、場所、高萩公民館、期日9月25日水曜、時間午後7時から8時30分、高萩公民館、9月29日日曜、午前10時から11時30分。 高萩北公民館、10月16日水曜、午後7時から8時30分。駒川公民館、10月10日木曜、午後7時から8時30分。駒川南公民館、10月20日日曜、午前10時から17時30分。駒公民館、10月9日水曜、午後7時から8時30分。場所、武蔵台公民館。期日、10月12日土曜。時間、午前10時から11時30分。表終わり。申し込み、不要、直接会場へ。地域に関係なく、どなたでも参加できます。問い合わせ、財政課施設管理担当、高齢者入浴無料サービス、市の敬老事業の一環として、高齢者入浴無料サービスを行います。混み具合により、入場制限を行う場合がありますのでご注意ください。日時、9月15日日曜から20日金曜、午前10時30分から午後7時。場所、総合福祉センター駒の里。対象、利用日当日現在65歳以上の人。持ち物、生年月日が確認できる身分証明書等。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当。1階5番窓口。麻疹、風疹の予防接種はお済みですか？予防接種は、それぞれに接種の対象年齢が定められています。麻疹、風疹第2期の対象年齢は、小学校就学前、年長児の1年間となっています。まだお済みでない人は、令和2年3月31日火曜までに受けましょう。なお、対象年齢を過ぎると、公費では受けられなくなりますので、早めの接種をお勧めします。接種方法、母子健康手帳、予診票をお持ちの上、指定医療機関または県内接種協力医で接種を受けてください。要予約。紛失等で予診票をお持ちでない人は、母子健康手帳をお持ちになり、保健相談センターへお越しください。問い合わせ、保健相談センター、電話、985-5122、就学時健康診断のお知らせ。令和2年度に小学校へ入学予定の児童を対象に、就学時健康診断を実施します。対象、市に住民登録をしている平成25年4月2日から、26年4月1日までに生まれた児童。実施場所、各小学校。表を読みます。学校名、検診日、受付時間の順に読みます。学校名、駒小学校、検診日、10月15日火曜、受付時間、午後1時30分から1時40分。駒川小学校、10月16日水曜、午後0時50分から1時10分。高萩小学校、10月17日木曜、午後0時45分から1時。高根小学校、10月30日水曜、午後0時40分から0時55分。高萩北小学校、10月11日金曜、午後0時50分から1時。学校名、武蔵台小学校、検診日、10月3日木曜、受付時間、午後1時20分から1時35分。表終わり。詳しくは、就学予定児童の保護者へ、8月下旬に発送した令和2年度小学予定児童の就学時健康診断の実施についてを参照してください。都合により 就学予定校で就学時健康診断を受診できない場合や、健康診断にあたり配慮を望むことがある場合には、学校教育課学務担当へご連絡ください。問い合わせ、学校教育課学務担当。在宅歯科医療支援窓口のご案内。在宅で療養されている人や体の不自由な人など、歯科医院への通院が困難な人を対象とした支援窓口です。専任の歯科衛生士が在宅歯科医療に関する相談や、在宅歯科医療を実施している歯科医師を紹介します。歯やお口の悩みがある人は、気軽に支援窓口に電話でご相談ください。入間郡市歯科医師会所属の歯科医師が訪問診療に伺います。原則として、訪問診療には医療保険制度が適用されます。詳しくは、埼玉県歯科医師会ホームページをご覧ください。問い合わせ、飯能日高地区在宅歯科医療支援窓口担当、電話 090-4396-8020、平日午前9時から午後4時。プリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表を読みます。令和元年7月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順です。令和元年7月の可燃ごみ、全体量 976.64 トン、昨年同月との比較、プラス 37.62 トン、処理費用 48万1306円、プラス 154万3925円、一人当たりの量 17.49kg、 プラス 0.78kg、 一人当たりの処理費用718円、プラス32円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり41,040円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。市推奨ゴミ袋の希望小売価格が下記の通り改定となります。ご了承ください。市推奨ゴミ袋希望小売価格10月1日から第45リットル10枚入り100円税抜き、小30リットル10枚入り77円税抜き。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告。日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上加山235-1。
中学3年生インフルエンザ予防接種の女性。中学3年生を対象としたインフルエンザ予防接種費用を助成します。対象者にはお知らせを送付します。高校受験等を控えた大切な時期に備えて予防接種を受けましょう。場所、日高市及び飯能市内の指定医療機関。対象、市内に住民登録がある中学3年生。平成16年4月2日から17年4月1日生まれ。接種の受け方。1. 保健相談センターにて予診票説明書を受け取る。 2. 医療機関を予約。 3. 説明書を読んでから予診票を記入。 4. 医療機関にて接種。医療機関を受診する際は、予診票、健康保険証、子ども医療受給者証、母子健康手帳をお持ちください。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 埼玉県 AI 救急相談。県では急な病気や怪我の際に家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について看護師が電話で相談に応じる埼玉県救急電話相談#7119を24時間365日実施しています。この度県民の不安解消や医療機関への適正受診をさらに推進するため全国初となる AI を活用した埼玉県 AI 救急相談を導入しましたのでご活用ください。 AI 救急相談の QR コードがあります。問い合わせ県医療整備課地域医療対策担当電話048-830-3559。 飯能警察署からのお知らせ。今日からできる振り込め詐欺犯人と話さない対策。在宅中も常に留守番電話に設定。防犯機能付き電話機やいろいろな詐欺被害対策グッズ等の活用。身に覚えのない請求をするハガキや電子メールに書かれた連絡先には電話しない。犯人と話さないこと、それが最大の防犯対策です。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。 募集。第29回日高市美術展。展示期間、11月13日水曜から17日日曜、午前10時から午後5時、最終日は午後3時まで。展示場所、文化体育館日高アリーナ。部門、絵画、書、彫塑工芸、写真。企画等は募集要項をご覧ください。出品資格、市内在住、在勤、在学、または市内のサークルで活動している16歳以上の人。搬入、11月4日休日の午前10時から11時までに、作品に出品票を添えて、文化体育館日高アリーナ2階多目的室へ持参してください。搬出、11月17日日曜の午後3時10分から3時30分までに搬出をお願いします。表彰、審査の上、優秀な作品を表彰します。表彰式は11月17日日曜の午前10時30分から行います。応募上の注意、作品は未発表でオリジナル作品に限ります。募集要項、出品票は障害学習課及び各公民館に備えてあります。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。まんじゅしゃげ俳句募集。応募点数1人1句。未発表作品に限る。季語はまんじゅしゃげ、彼岸花です。応募方法、次のいずれかから選択。1、9月14日土曜から29日日曜まで、駒郷民族資料館、巾着田管理事務所及び巾着田まんじゅしゃげ祭り会場に設置してあるトーク箱にトーク。2、はがきに、俳句、氏名、住所、電話番号を明記し、9月30日月曜筆着までに郵便番号 350-1257 横手 2-19-15 江口沢子宛てに郵送。展示期間10月25日金曜から27日日曜までの午前10時から午後4時まで、最終日は午後3時まで。展示場所、総合福祉センター駒の里。問い合わせ、日高市俳句連盟佐藤、電話 985-2065。 高齢者福祉計画、 介護保険事業計画策定委員会の委員を募集。令和3年度から5年度までを計画期間とした高齢者福祉計画、介護保険事業計画の策定にあたり、市民の皆さんの意見を反映するため、委員を募集します。任期、令和元年10月から3年3月、計画策定日まで。内容、令和3年3月までの平日の昼間に、6回程度の策定委員会への出席、計画内容の審議、借金日額5000円、対象40歳以上、令和元年9月1日現在の市内在住の人で、高齢者福祉、介護保険制度に関心があり、平日昼間の会議へ参加できる人、人数40歳以上65歳未満の人1人、65歳以上の人1人、申し込み、任意の A4 サイズの用紙に、住所、氏名、生年月日、職業、電話番号、応募の動機、400字程度を記入の上、9月24日火曜筆着までに、郵送または直接、長寿生きがい課介護保険担当へ。応募の動機による選考を行います。応募書類は返却しません。問い合わせ、長寿生きがい課介護保険担当、1階5番窓口。
広告。ラグビーワールドカップ2019、9月開幕。埼玉県熊谷ラグビー場で開催。一生に一度が熊谷に。
日高市空き家等対策の推進に関する条例、骨子案について市民コメントを募集。市では空き家等が放置され管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とした空き家等の適正管理に関する条例を制定しています。今回、空き家等対策の推進に関する特別措置法との関係を整理するため、本条例の全部を改正しようとするものです。また、空き家等の状態に起因し、人の生命、身体、財産に危害が及ぶのを防ぐため、必要最小限度の措置を可能とする規定を追加するものです。条例、骨子案に対し、市民の皆さんの意見を反映するため、市民コメントを実施します。閲覧及び意見募集の期間、9月2日月曜から10月2日水曜。閲覧場所、市役所1階行政情報コーナー、市役所3階都市計画課、各公民館、障害学習センター、文化体育館日高アリーナ、総合福祉センター駒の里、市ホームページからも閲覧できます。対象、市内在住在勤在学の人、提出方法、意見書用紙に記入し郵送、消印有効、電子メールまたは直接都市計画課へ、問い合わせ、都市計画課計画推進企業誘致住宅政策担当、電子メール linky@city.hidaka.lg.jp。 自衛官等募集。自衛官等採用試験を行います。詳しくは自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。入間地域事務所では、毎月1回説明会を実施しています。表を読みます。募集種目、受付期間、一次試験期日、応募資格の順に読みます。募集種目、防衛大学校学生一般、 受付期間9月5日木曜から30日月曜。一次試験期日11月9日土曜、10日日曜。応募資格18歳以上21歳未満、高卒見込みを含む。防衛医科大学校医学科学生、9月5日木曜から30日月曜、10月26日土曜、27日日曜。18歳以上21歳未満、高卒見込みを含む。防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生、9月5日木曜から30日月曜、10月19日土曜、18歳以上21歳未満、高卒見込みを含む。募集種目、自衛官候補生、受付期間通年、一次試験期日受付時にお知らせ。応募資格18歳以上33歳未満。表終わり。応募資格年齢起算日は種目ごとに異なります。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話042923-4691。児童発達支援員保育士募集。発達が緩やかな児童と保護者の親子遊びや支援を行う保育士を募集します。詳しくは子育て応援課へお問い合わせください。問い合わせ、子育て応援課子育て総合支援センター担当、電話985-8020。目が不自由な人の職業自立を目指して、県立特別支援学校花輪保木市学園盲学校高等部専攻科の入学者を募集します。高等部専攻科3年課程では、視覚障害のある人が按摩、マッサージ、指圧などの技能を習得しています。卒業時には国家試験の受験資格が得られ、免許取得後は病院や介護施設等への就職、治療院開業、進学等の道が開けます。試験日時、一次募集11月29日金曜午前9時から午後4時、二次募集令和2年2月14日金曜午前9時から午後4時。一次募集で募集人員に達した場合、二次募集は行いません。対象、県内在住で次のすべての要件を満たす人。1、両眼の矯正視力がおおむね 0.3 未満、または矯正視力が 0.3 以上で盲学校の教育を受けることが適当であると判断できる人。身体障害者手帳未取得者を含む。2、高等学校卒業または令和2年3月卒業見込みの人、またはこれらのものと同等以上の学力があると認められる人。試験場所、問い合わせ、県立特別支援学校花輪保木市学園、川越市笠畑 85-1、 電話 049-231-2121、ファックス 049-239-1015。 大人フェスタ日高出展ボランティア募集。ボランティア市民活動見本市のボランティア団体紹介ブース出展団体を募集します。日時、11月4日休日午前10時から午後3時。場所、総合福祉センター駒の里。申し込み、9月2日月曜から27日金曜までに、電話または直接日高市社会福祉協議会へ。詳しくは日高市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。イベント、自然観察会、秋の訪れを待つ森の植物たち。遠野巣山天覧山周辺の初秋の植物を観察します。日時9月15日日曜午前9時から午後2時。場所、武蔵台公民館。人数20人程度、申し込み順。費用無料。持ち物、弁当、水筒、雨具、筆記用具。申し込み、9月12日木曜までに、電話または直接、環境課へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内。第7回日高市消防団防火ポスターコンクール応募作品展。期間、9月27日金曜から10月11日金曜。問い合わせ、危機管理課防災防犯消防担当。あなたも作品を展示しませんか？文化体育館日高アリーナ内の一角にミニギャラリーを設置しています。詳しくは障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課障害学習担当。
広告、ラグビーワールドカップ2019、9月開幕。埼玉県熊谷ラグビー場で開催。一生に一度が熊谷に。
企画展、遠足の聖地の文化財展。巾着田を中心とした駒地域には、駒駅周辺に国史跡、駒村石器時代住居跡を核とした縄文の遺跡、駒神社、正殿院や平安時代の窯跡である高岡窯跡などの駒郡建郡1300年の歴史、駒宿や駒郷古民家など江戸から近代の建物など、遠足の聖地ルート上に縄文時代からの歴史を学べる文化財があります。遠足の聖地の魅力、歴史を学ぶにスポットを当てた文化財を紹介します。ぜひご覧ください。期間、9月3日火曜から12月22日日曜。場所、駒郡民族資料館。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、障害学習課文化財担当。電話 985-0290。 駒郡民族資料館の写真があります。木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時9月8日22日の日曜日午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、私立図書館。電話 985-5121。 目指せインスタ映え、簡単おいしいお弁当作り講座。遠足やイベントにぴったりのお弁当を作ってみませんか？子供が大好きな鶏の唐揚げをメインに、簡単に可愛く仕上げるコツを教えます。お弁当箱へのおしゃれな詰め方も一緒に覚えましょう。日時、9月24日火曜、午前10時から正午。対象、未就学児、小学生の保護者。人数、16人。講師、田中千春さん。費用、800円。9月17日火曜までに支払いをお願いします。持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの。お弁当箱、プラスチックの食品保存容器。申し込み、9月17日火曜までに 電話または直接武蔵台公民館へ。日曜日及び祝日を除く。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。材料準備の関係上、9月20日金曜以降のキャンセルはご遠慮ください。場所問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 男の料理、健康を考えた簡単料理を楽しみながら作りましょう。初めての人でも大丈夫です。日時、9月28日土曜午前9時30分から午後1時。対象、成人男性。人数15人、申し込み順。メニュー、サバの辛味ソースほか。講師、駒川ヘルスメイトの皆さん。費用600円。持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、筆記用具。申し込み、9月24日火曜までの午前8時30分から午後5時までに、費用を添えて直接駒川公民館へ。日曜、月曜日を除く。場所、問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110。 男の料理教室、簡単で手間のかからない男の料理。今回はインド&イタリア料理にチャレンジ。サクッとワンランクアップしてみませんか。日時、10月9日16日の水曜日午前10時から正午。1回のみの参加もできます。対象、成人男性。人数12人。メニュー、9日ナン&カレー、16日トマトソースのニョッキパスタ。仕入れの関係等でメニューを変更する場合があります。講師、日高都市ガス株式会社の皆さん。費用、1回500円当日集金。持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、タオル、筆記用具。申し込み、9月6日金曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 アフタヌーンコンサート、心揺れるフルートとギターのアンサンブルコンサート。7年目の今回はちょっと変わった曲にチャレンジ。午後の憩いのひとときをお楽しみください。日時、9月28日土曜午後1時30分から3時30分人数60人、申し込み順。演奏者、秋間茂さん、加藤陽子さん、大平俊明さん、長谷川武さんほか。費用無料。申し込み、9月6日金曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 親子でさつまいも収穫体験。武蔵台公民館敷地内で育ったさつまいもを親子で収穫してみませんか。日時、10月26日土曜午前10時から11時30分。場所、武蔵台公民館敷地内畑。対象、未就学児とその家族。祖父母や兄弟も参加できます。人数15組、申し込み順。費用、1組300円、当日集金。持ち物、軍手またはビニール手袋、汗拭きタオル、シャベル、水筒、 持ち帰り用のビニール袋。申し込み9月10日火曜以降に電話または直接武蔵台公民館へ。日曜日及び祝日は除く。問い合わせ武蔵台公民館、電話 982-2950。
広告。ガウディア南平沢教室。幼児小学生算数国語生徒募集中。ガウディア検索。0909818-1951。
親子ふれあい広場、絵本で子育てふれあい遊び。昔ながらの伝承遊び、わらべ歌、手遊びなどや、絵本の読み聞かせを行います。親子で一緒に楽しみましょう。日時、9月17日火曜、午前10時から17時。対象、未就学児とその保護者。人数、10組。講師、曲田晴美さん。費用無料。申し込み、9月16日祝日までに、電話または直接、高萩公民館へ。場所、問い合わせ、高萩公民館。電話、989-2145。今から始める自分への道しるべ、就活セミナー講座、ハッピーな老い自宅のすすめ。長い老後を自分らしく生きるために、お金のこと、介護のこと、ついの住まい、遺言のことなど、実例を交えながら、わかりやすく優しくお伝えします。日時、9月25日、10月2日の水曜日。午後1時30分から3時。1回のみの参加もできます。人数20人。講師、行政書士、社会福祉士、就活カウンセラー、川端静美さん。費用無料。持ち物、筆記用具。申し込み、9月6日金曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ。駒川南公民館。電話 989-1000。日高ライブリーカレッジ。30回記念式典及び講演会。本年度第30回を迎える日高ライブリーカレッジの記念式典及び講演会を開催します。期日、9月28日土曜。時間、会場午後1時。式典、午後1時30分。特別講演、午後2時から3時30分。場所、総合福祉センター駒の里。人数300人、申し込み順。演題、北野家の教えと安全。講師、秋草学園短期大学学長、北野勝さん。費用無料。申し込み、9月3日火曜から13日金曜までの午前9時から午後5時までに、障害学習課、各公民館または私立図書館へ。会場の都合上、自家用車でのお越しはお控えください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。麗しきクルーズ、現役機関長のよもやま話。今、話題のクルーズ船の旅。現役の機関長が世界一周旅行をご案内。世界の国々をたどる旅。戦場や世界の行く先々での触れ合いなど、楽しいよもやま話で旅行気分を味わいませんか？日時、10月5日土曜、午後4時から5時。人数30人。講師、現役機関長安倍治さん。費用無料。申し込み、9月5日木曜以降に、 駒川南公民館へ。当日参加も可能。船乗りが撮影した世界の街や海の写真展、海風を感じて。期間、10月2日水曜から7日月曜。時間、午前8時30分から午後9時30分。日曜、月曜日は午後5時まで。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話989-1000。脱ラップ生活、エコラップ作り。洗えば繰り返し何度でも使えるエコラップは、コットンに蜜蝋を染み込ませて作る天然ラップです。抗菌性があり、鮮度と美味しさをより長持ちさせる効果があります。脱ラップ生活、エコラップ作りにチャレンジしてみませんか？日時、10月15日火曜、午前10時から正午。対象、成人。人数15人。講師、すみれや白石ひとみさん。費用1000円。当日までに支払いをお願いします。持ち物、エプロン、筆記用具。申し込み、9月6日金曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く。保育を希望する人は、申し込み時にご相談ください。場所問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 味覚の秋。市内で栽培されたサツマイモを収穫しませんか？秋の味覚、サツマイモを収穫する親子サツマイモ収穫体験を開催します。市に農業参入したイオン直営農場で生産された甘くて栄養満点のサツマイモを家族で収穫してみませんか？日時、10月19日土曜。1. 午前9時30分から 2. 午前11時30分から。受付は30分前から行います。雨天の場合は20日日曜に行います。場所、イオンアグリ創造株式会社埼玉日高農場大和田場目地内。対象、市内の4歳以上の子どもとその保護者。人数、各25組。費用、親子1組4株で1000円。4株ごとに追加購入できます。持ち物等、農作業ができる服装、軍手、タオル、飲み物。申し込み、9月10日火曜から27日金曜までに、電話で産業振興課農政担当へ。問い合わせ、産業振興課農政担当。写真説明。さつまいも畑での収穫風景です。大きなさつまいもを持った女の子が笑っています。写真説明終わり。
広告。おかげさまで25周年。アイメガネ日高店。メガネ補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話 042-986-0001。 郵便番号 350-1231。 日高市香山 301-6。 広告終わり。
パパと一緒に遊ぼう、ハロウィーンバージョン。日頃お子さんとの触れ合いが少ないパパに楽しいひとときをお届けします。もうすぐハロウィーン。親子でお友達と一緒に仮装衣装やお菓子の家を作って遊ぼう。日時、10月19日土曜、午前10時から11時30分。対象、未就学児とパパ。家族での参加もできます。人数10組。 講師関美香さん。費用無料。持ち物等、汚れても良い服装、飲み物、タオル。申し込み、9月5日木曜以降に電話または直接駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 人づくりセミナー、 One for all, all for one。 個性を学ぼう。発達に偏りのある子の理解と支援。近頃、発達障害という言葉を多く耳にするようになったと思いませんか？発達障害という個性を学ぶことで、その理解を広め、子どもの良さを再発見することができます。誰もが自分らしく社会の一員として生きていける。そのために、皆さんで一緒に個性、発達障害を学びましょう。日時、10月11日金曜、午前10時から11時30分、人数30人、講師、教育相談室相談員、平野克弘さん。費用無料。持ち物、筆記用具。申し込み、9月6日金曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 歌声喫茶公民館、パート3。昔から歌い継がれてきた誰もが知っている歌、誰もが歌える童謡唱歌を、明治、大正、昭和と年代を追ってピアノの伴奏で合唱します。指導者によるピアノ演奏もお楽しみいただけます。好評につきパート3の開催となりました。懐かしい歌の思い出を皆さんで共有してみませんか？日時、11月8日金曜、午後1時30分から3時30分、対象、成人、人数120人、申し込み順。指導者、入間市音楽家協会会員、池山康子さん。費用無料。申し込み、10月8日火曜以降に、電話または直接、高萩北公民館へ。場所問い合わせ、高萩北公民館、電話 989-7322。親子スマイル教室がスタート。みんなで楽しい時間を過ごそう。親子で一緒に歌ったり、体を動かしたり、物を作ったり、お子さんの感性をのびのびと育てる場、親子スマイル教室がスタートします。皆さんと出会える絶好のチャンス、ぜひお越しください。日時、10月18日、11月15日、12月20日、1月17日、2月21日、3月13日の金曜日、午前10時から11時、対象、未就学児とその親子またはお孫さんと祖父母等のペア、人数、各10組程度、講師、関美香さん、費用無料、申し込み、9月6日金曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く。場所問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 普通救命講習1。成人に対する心肺蘇生法、AED の使用法、止血法などが学べる講習です。日時、9月25日水曜、 午前9時から正午。場所、飯能日高消防署、飯能市国母291。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住、在勤、在学の中学生以上の人。人数30人、申し込み順。費用無料。講師、消防署職員、応急手当普及員。持ち物等、動きやすい服装。申し込み、9月9日月曜以降の平日午前8時30分から午後5時15分までに、電話または直接、飯能日高消防署へ。講習修了者には、普通救命講習1修了証を交付します。認定期間が3年間である応急手当普及員の再講習を兼ねて実施します。資格更新を希望する人は、飯能日高消防署へお問い合わせください。問い合わせ、飯能日高消防署、消防管理課、電話 974-7226、応急手当普及員養成講習。期日、10月12日土曜から14日祝日、全3日間。時間、午前8時30分から午後5時15分。場所、狭山消防署。
狭山市大和田上奥富、
1172。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住、在勤、在学の満18歳以上で、講習終了後に救命講習指導に協力できる人。人数若干名、申し込み順。講師、埼玉西部消防局消防職員。費用、3740円、テキスト代。持ち物等、動きやすい服装、筆記用具。申し込み、9月9日月曜の午前8時30分以降に、電話で、飯能日高消防署へ。問い合わせ、飯能日高消防署、消防管理課。電話 974-7226。
講習防火管理新規講習。期日、11月21日木曜、22日金曜。場所、飯能日高消防署。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住在勤の人。人数80人、申し込み順。講師、埼玉西部消防組合消防職員。費用3750円、テキスト代。持ち物、受講表、本人確認ができるもの、運転免許証等、筆記用具。申し込み、10月7日月曜から11日金曜までの午前8時30分から午後5時15分までに直接飯能日高消防署へ。消防設備点検資格者講習または自衛消防業務講習を受講した人は講習科目が一部免除となります。詳しくは埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課。電話 974-7221。 看護学校の教員に関心がある人へ。看護教員の仕事や魅力をお話しします。現役看護教員との交流会、個別相談会も行います。日時、9月28日土曜午後1時から4時。場所、埼玉県看護協会研修センター、埼玉市西区西大宮3-3。対象、 看護師・准看護師免許保持者または取得予定者、費用無料、申し込み電話で県医療人材課へ、当日参加も可能。問い合わせ、県医療人材課看護医療人材担当、電話 048-830-3543。 家族会、家族が精神を患って一人で悩んだり不安を感じていませんか？同じ立場である家族同士の親睦を深めませんか？日時、10月20日日曜午前10時から正午。場所、地域活動支援センターのぞみ、丸木記念福祉メディカルセンター敷地内。対象、精神に障害のある人の家族で、日高市、坂戸市、小瀬町、鳩山町、諸山町に在住の人。講演、引きこもりについて。講師、臨床心理士、小笠原よしえさん。費用無料。申し込み、10月18日金曜までに、電話で地域活動支援センターのぞみへ。当日参加も可能。問い合わせ、地域活動支援センターのぞみ、電話 042-276-2088。 建築に関する法令等の説明会。安全で安心して健康に暮らせる良質な住まいづくりの普及を目指して、県内一斉に違反建築なくそう運動を行います。その一環として、建築や法令などの説明会と無料建築相談を実施します。ぜひご参加ください。木造住宅の無料耐震診断や無料建築相談も実施します。日時、10月16日水曜、午後2時から4時。場所、入間市博物館アリッド。入間市大和座日本木100。内容、空き家対策、建築基準法改正、建築物等の定期報告制度。問い合わせ、都市計画課建築指導開発指導担当、川越建築安全センター観察担当。電話 049-243-2102。 無料耐震診断相談会。市では木造住宅を対象とした無料耐震診断相談会を開催します。当日は木造住宅等の耐震診断施工業務に携わっている建築士に相談できる良い機会です。申し込みの際にお預かりした図面をもとに、耐震診断技術者の講習会を受講した市職員が事前診断を行い、相談会当日に診断結果をお渡しします。ぜひご利用ください。期日、場所、10月12日土曜、武蔵台公民館、10月13日日曜、高萩北公民館、10月19日土曜、障害学習センター。時間、午前9時から正午。対象、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅など。人数、各10人。申し込み順、申し込み、住宅の間取りがわかる図面、建築確認申請に添付された図書等を9月30日月曜までに直接都市計画課へ。問い合わせ、都市計画課建築指導開発指導担当。グラウンドゴルフ教室。健康づくりと友達づくりをテーマにグラウンドゴルフ教室を開催します。日時、9月12日 19日、26日の木曜日、午前9時から正午。場所、日高総合公園。対象、市内在住の人。人数、15人程度。講師、グラウンドゴルフ連盟埼玉県上級指導員。費用無料。持ち物等、運動のできる服装。用具は準備しますが、お持ちの人は持参してください。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、丹下、電話 090-4394-4387。 渡辺、電話 080-6739-2158。 日高ロコトレ教室。期日、次のいずれかから選択。1、9月3日17日の火曜日。2、9月10日24日の火曜日。時間、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター駒の里。内容、日高市健康ロコモ体操、レクリエーション、講話等。対象、市内在住の65歳以上の人。費用無料。持ち物等、運動しやすい服装、靴、飲み物。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。脳生き生き教室。認知症予防のために、楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか。対象、市内在住の65歳以上の人。表があります。場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館。期日、9月9日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。問い合わせ、駒地域包括支援センター。電話、982-0111。武蔵大公民館。9月18日水曜、午前10時から11時30分。頭と体の健康チェック、体力測定等、簡単な脳トレ体操。駒地域包括支援センター。電話 982-0111。 高萩北公民館。9月17日火曜、午前10時から11時30分。認知症予防と食事についての講話。管理栄養士、高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。 高萩公民館。9月25日水曜、午前10時から11時30分。頭と体の健康チェック、体力測定等、簡単な脳トレ体操。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。 文化体育館日高アリーナ。9月11日水曜、午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラムと、駒川地域包括支援センター。電話984-1362。 駒川南公民館。9月24日火曜、午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラムと、駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。 表終わり。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。 費用無料、申し込み不要、直接会場へ。初心者のための秋の健康ウォーキング。これからウォーキングを始めたい人のための教室です。巾着田周辺の簡単なコースで一緒に楽しく歩きましょう。日時10月29日火曜午前10時から午後2時30分ごろ。雨天時はお昼ごろまで室内でできる運動を実施します。集合場所巾着田、雨天時は保健相談センター。対象市内在住の人、人数20人、申し込み順。講師市運動普及推進委員会。持ち物等、運動ができる服装、ウォーキングシューズ、飲み物、タオル、弁当、雨具。生き生き手帳を持っている人は当日お持ちください。申し込み9月9日月曜以降に電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ保健相談センター、電話 985-5122。 県立諸山特別支援学校第29回ゆずの木祭り。日時10月12日土曜午前9時30分から午後2時。内容、児童生徒によるステージ発表、作品展、作業製品販売、バザーなど。場所、問い合わせ県立諸山特別支援学校、諸山町大和田川角1024-1。電話049-294-7200。チフレ AS エルフェン埼玉、日高狭山飯能三市協定締結記念マッチ開催。市は日本女子サッカーリーグに所属する女子サッカークラブチフレ AS エルフェン埼玉を運営するエルフェンスポーツクラブと連携協力に関する基本協定を締結しています。協定に基づく事業の一環としてクラブが主催する記念マッチが行われます。日高狭山飯能市民は小中学生が無料、大人高校生以上も500円で入場できます。ぜひエルフェンを応援しに会場へお越しください。日時9月16日祝日午後3時試合開始。場所、川越運動公園陸上競技場、川越市大和田下追袋388-1。対戦相手、セレッソ大阪堺レディース。費用、子ども中学生以下無料、大人高校生以上500円。持ち物、次のいずれかを持参し三市専用ブースの係員に提示。三市限定引換券チラシ、本人の住所氏名が記載されていて在住在勤在学が確認できるもの、運転免許証等。問い合わせチフレ AS エルフェン埼玉チケット事務局、電話980-5570。西部総合相談センター出張法律相談会無料。日時9月4日10月2日の水曜日午後1時30分から4時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。一組1時間予約制。内容、相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更など。申し込み、電話で総合相談センター、電話 048-838-7472 へ。問い合わせ埼玉司法書士会事務局、電話 048-863-7861。 楽しく歩こう。 10月の定例健康ウォーキング。問い合わせ申し込みは各公民館へお願いします。時間やコースを変更する場合があります。秋の天覧山を歩く。日時10月4日金曜午前8時15分から正午ごろ、駒川駅に集合してください。交通費は自己負担となります。駒川公民館、電話 989-9110、 駒川南公民館、電話 989-1000。 おごせ上八つで関東一の大くすに会おう。日時10月16日水曜午前9時から午後1時30分ごろ、駒川駅に集合してください。交通費は自己負担となります。駒公民館、電話 989-2381、 武蔵台公民館、電話 982-2950。 萩の小道、尾中毛方面を歩く。長照寺で座禅体験を行います。日時10月12日土曜午前8時15分から正午ごろ、高萩公民館に集合してください。高萩公民館、電話 989-2145、 高萩北公民館、電話 989-7322。 市立図書館から、電話 985-5121。 開館時間午前9時から午後7時。休館日、9月16日祝日、30日月曜。QR コードがあります。お話ポケット。大きい子向け。日時、9月7日土曜、10月5日土曜、午前11時から。小さい子向け。日時、9月の毎週水曜日。10月2日水曜午前11時から。図書館映画会金曜シネマ。上映作品、ケア人あなたでよかった、105分。認知症で人生終わりになんて僕がさせない。大森圭、男性21歳は新人の介護福祉士。なんとなく出始めた介護の仕事にいつしか本気で向き合うようになっていくのだが。監督、鈴木浩介。出演、戸塚純喜、松本若菜、山崎はじめほか。日時、9月20日金曜午前10時から。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。図書館映画会ホリデーヤングシネマ。上映作品、天使のいる図書館、108分。美しい景観に恵まれた神話の里を舞台に、一人の新人図書館司書の成長を描いた心温まる物語。図書館へ行こう、きっとあなたも天使に会える。監督、上田篤。出演、小芝風花、横浜流星、森永祐樹ほか。日時、9月23日祝日、午後2時から。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。企画展、赤い鳥100年を超えて、童謡にかける思い。月刊児童雑誌赤い鳥が1918年に創刊されてから100年以上が経ちました。現代まで多くの人々に愛され、日本の近代児童文学の歴史を開く役割を果たした童話や童謡を紹介します。期間、10月1日火曜から12月8日日曜。館内企画展示、一般向けカウンター前。期間、9月29日日曜まで。展示内容、傷つけられた本たち、本が泣いています。読めなくなってしまった本が増えています。傷つけられてしまった本の展示を行います。 図書館の本は図書館を利用してくださるすべての皆さんのための貴重な資料です。大切に扱っていただきますようご協力をお願いします。児童向け児童コーナー、期間9月29日日曜まで。展示内容、おじいちゃんおばあちゃん、敬老の日に合わせおじいちゃんおばあちゃんが出てくる本やみんなで遊べる昔の遊びの本を集めました。期間9月9日月曜から29日日曜。展示内容、うさぎうさぎ何見て跳ねる、月にはどんな物語があるのでしょう、お月見が楽しくなる本を展示します。新刊図書案内、図書館流通センター新刊全店案内より引用。日本醤油蔵めぐり、著者高橋万太郎、出版社東海教育研究所。訪ね歩いた醤油蔵は全国400蔵以上。セレクトショップ職人醤油を運営する著者が45蔵のこの一本を個性豊かな作り手の素顔とともに紹介する、醤油の違いがわかるシンプルレシピ付き。知られざる弥生ライフ、え、弥生土器なのに縄文がついたものがあるって本当ですか。著者近田亜希子、出版社青文堂新興社。今の日本に続く国家、そして社会の原型が作られた弥生時代。この時代を知ることが今を生きるヒントになる。衣食住や祭祀など知っているようで知らない弥生時代の基礎知識をイラストとともに紹介する。どちらの本も表紙の写真が小さく掲載されています。子育て応援キラキラ通信、イベントレポート、高根児童室リニューアルオープン。8月1日高根児童室のリニューアルオープン式を開催しました。くす玉割りや新しい大型絵本と遊具のお披露目など、たくさんの子どもたちと一緒にお祝いをしました。これからたくさん遊ぼうね。 QR コードがあります。写真説明3枚あります。上は腹ペコ青虫の大型絵本を抱えた笑顔の職員と市長、後ろには大きなくす玉が割れています。下の2枚は滑り台に乗っている女の子と並んでおもちゃで遊んでいる5人の子どもたちです。写真説明終わり。児童ふれあいセンター、電話 989-9151、 利用時間月曜日から土曜日午前9時から午後5時、祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。 QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、避難訓練、期日9月10日火曜、雨天中止。時間、午前11時から11時30分。対象、未就園児とその保護者。内容、消防署の指導による避難訓練を行います。協力いただける人はご参加ください。避難訓練の後は消防車の見学ができます。申し込み不要。お楽しみタイム、9月19日木曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者。手遊びやパネルシアターなどで一緒に楽しみませんか。8月、9月生まれのお友達のお祝いもみんなでしましょう。不要。表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場、情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、 時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日第3水曜日、時間午前10時から正午、場所武蔵台公民館、電話 982-2950、 対象ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場第4木曜日、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、 ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。お出かけ赤ちゃん広場第2水曜日、午前10時から正午、高萩公民館、電話 989-2145、 ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場第2、4火曜日、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、 未就園児とその保護者。ひよこルーム第1、3水曜日、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場第1、3金曜日、午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 982-2950、 未就園児とその保護者。表終わり。9月18日水曜のひよこルームは秋のお楽しみ会を行います。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020、 利用時間月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日および祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、おじいちゃん、おばあちゃんと遊ぼう。期日、9月17日火曜、時間午前10時15分から11時15分、対象主に2歳児までとその保護者、各10組、申し込み順。内容、わらべ歌やお手玉、紙風船で遊びます。ぜひおじいちゃんおばあちゃんと一緒に参加してください。申し込み、9月3日火曜、午前9時30分から。親子ヨガ、10月10日木曜、1、午前10時15分から、2、午前10時45分から、主に2歳児までとその保護者、1、ハイハイまでの子、2、一人で歩ける子、各20組、申し込み順。親子でヨガを楽しみ、リフレッシュします。9月26日木曜、午前9時30分から。表終わり。2歳児は令和元年度に3歳の誕生日を迎える子です。地域子育て支援センターチキンエッグ、日高ドロンコ保育園内、電話 984-1370、 利用時間月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、9月5日木曜、時間午前10時30分から11時30分、対象未就園児とその保護者。 内容等、ベイシアモール店舗敷地内の公園で遊ぼう。申し込み不要。自然食堂、9月4日、11日、18日、25日、いずれも水曜。午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者。4日水曜、流しそうめん。11日水曜、おかず蒸しパン。18日水曜、じゃこトースト。25日水曜、ひっつみ、岩手県の郷土料理。不要。自然学校、9月6日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者。散歩、園周辺。不要。寺親屋、9月20日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者。離乳食講座、不要。芸術学校、9月13日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者。染め物遊び、持ち物、白色の T シャツ、ハンカチ等、染めたい布、持参した布1枚につき150円で染め物ができます。不要。身体測定、毎週火曜日、午前10時30分から午後3時、未就園児とその保護者、身長を測ろう。不要。表終わり。地域子育て支援センター、くるみ、日高子ども園保育園内、電話 984-3071、利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、0歳教室、ピヨピヨ、全3回。期日、10月4日、金曜、18日、金曜、23日、水曜。時間、午前10時から11時30分。対象、0歳児とその保護者12組、申し込み順。内容等、看護師や栄養士のお話を聞いたり、おもちゃを一緒に手作りします。同年齢児との関わりや、保護者同士の交流が持てます。費用100円、材料費。持ち物、タオル、水筒。申し込み、9月5日木曜、午前9時30分から。スイートママ、全2回。10月3日木曜、8日火曜。受付、午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時30分。未就園児とその保護者5組、申し込み順。ガーゼを使い、かわいいお化けのランプを作ります。費用150円。持ち物、ガーゼ2枚、30cm×30cm。タオル、水筒。9月4日水曜午前9時30分から。ハロウィン講座。1、10月30日水曜。2、10月31日木曜。受付、午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時30分。未就園児とその保護者15組、申し込み順。かぼちゃのバッグを作り、キャンディラリーを楽しみませんか。コスプレ、か。持ち物、タオル、水筒。9月10日火曜、午前9時30分から。表終わり。高根児童室。
高根小学校東棟1階、
電話 985-6072、 利用時間月曜日から土曜日午前9時から午後5時、祝日は利用できません。イベント親子でリトミック、期日9月25日水曜、時間午前10時30分から11時30分。対象、主に1、2歳児、一人で歩ける子とその保護者10組、申し込み順。内容、音楽に合わせてリズムを楽しみましょう。マラカスも作ります。申し込み、9月5日木曜、午前9時から。2歳児は令和元年度に3歳の誕生日を迎える子です。保健相談センター、電話 985-5122、 検診等、表を読みます。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和元年5月中の出生時、期日10月4日金曜、受付時間午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、平成30年3月中の出生時、10月18日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査、3歳児、平成28年6月中の出生時、10月11日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時、平成30年11月中の出生時、10月1日火曜、午前9時40分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは31ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、10月8日火曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、栄養士によるお話、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。パパ、ママ教室。10月5日土曜、午前9時15分から9時30分。妊婦とその夫、家族。赤ちゃんのお風呂と保育、ヘルシーランチ。費用、1人500円。昼食代、持ち物、母子健康手帳、必要。パパ、ママ教室、10月15日火曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族。歯のお話、妊娠中の体の変化。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、手鏡、必要。パパママ教室、10月28日月曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族。マタニティヨガ、 お産の準備、出産後の生活、持ち物、母子健康手帳、動きやすい服装、必要、表終わり。文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ毎日工業グループ、電話 985-2090、 開館時間午前9時から午後9時、休館日9月2日月曜、17日火曜、10月7日月曜、21日月曜。 QR コードがあります。1日限定スペシャル、ズンバ特別体験教室、残暑なんか吹っ飛ばせ、スカッと爽快、ズンバでストレス発散しましょう。期日9月8日日曜、時間午前9時30分から11時、講師近藤雅子さん、費用500円、税込み。ゆるゆる瞑想ヨガ教室、呼吸法を中心に畳の上でリラックスしましょう。期日9月3日、10日、24日の火曜日、時間午前9時15分から10時15分、講師佐野恵里さん、費用2700円、税込み全3回分。初めての人は1回限り体験料は900円税込みです。日高市民情報広場。日高市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか。第19回日高市絵画連盟展、いろいろな材料による作品約80点を展示します。日時9月4日水曜から9日月曜、午前10時から午後5時、最終日は午後3時まで、7日土曜は休館日。場所、総合福祉センター駒の里。費用無料。問い合わせ、日高市絵画連盟神保、電話 982-2170。 第6回日高市書道連盟展、作家として活動をしている人から書を趣味にしている人までの作品を発表します。日時9月15日日曜、16日祝日、午前10時から午後5時。場所、総合福祉センター駒の里。費用無料。問い合わせ、日高市書道連盟事務局望月、電話 989-9076。 パステル音楽館秋のチャリティーコンサート、今年は第1部樹木にまつわる歌たちと、第2部オリジナル歌曲集公園の風景2019をお送りします。日時9月22日日曜、午後1時30分会場、2時から4時。場所、総合福祉センター駒の里。人数200人、費用1000円、当日券。前売りは200円引き、小学生以下、70歳以上、障害者の人は無料です。問い合わせ、パステル音楽館小田、電話 982-3998。 初秋のダンスパーティー。初秋の季節、素敵なダンス音楽で思い切り踊ってみませんか。空調の効いた広いフロアで楽しく踊りましょう。日時、9月22日日曜、午後1時30分から4時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。演奏、CD&MD。費用1000円。先着100人に特別記念品をプレゼントします。ミキシング飲み物お楽しみ抽選会があります。問い合わせ、ハピローズダンスクラブ、高橋。電話、982-2756。食事でかかる新型栄養失調。日時、9月27日金曜、午前10時から正午。場所、文化体育館日高アリーナ。人数70人程度。費用100円。資料代当日集金。持ち物、筆記用具。申し込み、9月17日火曜までに、電話またはファックス、電子メールで、生活クラブ生協日高支部へ。1歳からの有料託児あります。問い合わせ、生活クラブ生協日高支部アニア。電話、985-0568。ファックス、981-8981。大河原。メールアドレス、hidakasibu@gmail.com。 シニアカラオケふれあいの集い。日時、9月29日日曜。午前9時30分開場、10時開演。場所、総合福祉センター駒の里。問い合わせ、シニアカラオケふれあい企画、福井。電話、090-1450-7153。公式テニス教室。日時、9月29日、10月6日、13日、20日の日曜日、全4回。午前9時から11時。雨天中止。予備日は10月27日、日曜です。場所、日高総合公園。人数、一般の部40人、ジュニアの部、小学4年生から中学3年生、20人。費用、一般の部1000円、ジュニアの部500円、当日集金保険代を含む。申し込み、はがきに、住所、氏名、生年月日、電話番号を明記し、9月13日金曜、必着までに、日高市テニス協会へ。問い合わせ、郵送先、郵便番号 350-1255、武蔵台 6-8-4、日高市テニス協会、瀬戸秀明。電話、982-3642。大正ことチャリティーコンサート。一般社団法人、田部井順子基金への募金をします。日時、10月9日水曜、午後0時30分開場、1時開演。場所、総合福祉センター、駒の里。費用無料。問い合わせ、金城流小の会、新井。電話、982-0568。神田。電話、989-1716。日高市舞踊連盟ことぶき会の発表会。終演後、お茶を用意しています。日時、10月13日日曜、午前10時30分開場、11時開演。場所、総合福祉センター、駒の里。費用無料。問い合わせ、日高市舞踊連盟、ことぶき会、花山。電話、989-1334。仲間を募集。カラオケ恵み会。 カラオケ練習を始めてみませんか。公開レッスン受付中。日時、第1、3水曜日、午後3時から7時。場所、総合福祉センター、駒の里。費用、月額2000円。問い合わせ、カラオケ恵み会、山田。電話、989-8472。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和元年8月1日現在。総数、55,779人。
前月比、-54人。
世帯数、24,102世帯。
前月比、-1世帯。男、27,782人。前月比、-16人。
女、27,997人。
前月比、
-38人。火災救急、令和元年7月、火災1件。平成31年1月からの累計20件。救急、225件。平成31年1月からの累計1459件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市小久保291番地。内科小児科、日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話、971-0177。歯科、日曜祝日、午前9時から11時30分。夜間なし。問い合わせ、電話、973-4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。女の子用半袖ロンパース60から70センチメートル、女の子用浴衣120センチメートル、男の子用ジンベイ90センチメートル95センチメートル、男の子用浴衣100から110センチメートル、女の子用ワンピース100センチメートル110センチメートル120センチメートル、女の子用ドレス5歳用、女の子用水着95センチメートル140センチメートル、男の子用水着130センチメートル、柔道着4号、幼児用リュックサック、三輪車大人用、男の子用自転車16インチ。譲ってください。木目椅子、バスケットゴール、三輪車大人用、男の子用自転車22から24インチ。キックボード、シルバニアファミリー、常用玩具幼児用。交換の品物の情報は8月21日水曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日同日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 無料相談表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、9月20日金曜、時間、午後1時から4時30分。相談場所、障害学習センター2階。予約、9月9日月曜から。問い合わせ、 総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 法律相談10月3日木曜午後1時から4時30分市役所1階相談室、9月9日月曜から総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 女性のための法律相談、10月17日木曜午前10時から正午、市役所1階相談室、9月9日月曜から総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 女性相談、9月26日木曜、10月10日木曜午後1時から3時40分市役所1階相談室、9月9日月曜から総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 行政相談、9月20日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 人権相談、9月20日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 税務相談、9月20日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階不要、税務課市民税担当。心配事相談、9月11日は精神保健福祉士による心の相談も行います。9月11日水曜、10月2日水曜午前9時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-9100、 不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 法律相談、10月10日木曜午後1時から2時20分総合福祉センター駒の里、9月26日木曜から日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、9月27日金曜午前10時から午後4時市役所1階相談室、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出張ハローワーク、ひとり親家庭就労相談、9月10日火曜10月8日火曜午前10時30分から午後0時30分市役所1階相談室、必要、子育て応援課子育て応援担当、電話 989-2111。 家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118。 不要、子育て応援課子育て応援担当、電話 989-2111。 教育相談室、月曜から金曜日 祝日を除く。午前10時から午後5時。面接相談、障害学習センター2階。電話相談、電話 989-7879。面接相談のみ必要。教育センター教育相談室、電話 989-7879。 労働相談随時午前10時から午後4時市役所などを相談必要。産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供。火曜日、祝日を除く。午前9時30分から正午、午後1時から4時。産業振興課、不要。産業振興課、商工観光担当。電話 989-2111。消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く。午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要。消費生活相談センター、産業振興課内。精神科医による心の健康相談、10月16日水曜、午後1時30分から4時、保健相談センター、9月2日月曜から、保健相談センター、電話 985-5122。 健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参。成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要。保健相談センター、電話 985-5122。 相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、10月3日木曜、25日金曜、30日水曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。フォーフォーリナーズ、埼玉インフォメーション&サポート SIS、テル 048-833-3296、 埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、6月に行われた第58回埼玉県皇室中央展覧会において、埼玉県知事賞を受賞した矢桁桜子さんをご紹介します。
皇室展で埼玉県知事賞を受賞。
今のベストを尽くす。上手に書くことができなくても諦めず、日々の積み重ねが結果につながりました。私は小学1年生の時に市内皇室展で銅賞を取ったことがきっかけとなり、皇室に興味を持つようになりました。翌年はもっと上の賞を取れるように努力をし、銀賞を取りました。小学3年生で書道を始め、 一生懸命努力を重ねた結果、この年は特選を受賞し、県展に出品されました。初めて見る県内の優秀作品はとてもレベルが高く感じましたが、同時に自分はもっと上を目指したいと思い、特選に選ばれない年も県展に足を運び、より一層練習に励むようになりました。小学生の時は集中力の有無や気持ちの状態にかかわらず、とにかくたくさんの枚数を書いていましたが、中学生になってからは決めた時間の中で集中力を高め、丁寧に書くことに気をつけて取り組みました。それが県知事賞の受賞につながったのかなと思います。県知事賞を受賞した今も信じられない気持ちがありますが、周りからおめでとうと言われたり、時間が経つにつれて徐々に実感が湧いてきています。この受賞は私の努力だけではなく、家族の協力や書道教室の粕谷先生、学校の先生のご指導のおかげだと思います。字を書くことが好きなので、常にベストを尽くし、これからも目標を高く持ち続けていきます。写真説明、2枚あります。八重田さくら子さん、高萩。表彰状を手に、にこやかな笑顔の八重田さくら子さんと、皇室の練習をしている様子です。写真説明終わり。日高高校の皆さんに聞きました。熱中していることは？松岡聖和さん、朝日が丘。写真説明。日高高校サッカー部と書いた大型の台紙を持っています。写真説明終わり。
皿沢陸人さん。
駒寺。写真説明。高校サッカーと書いた大型の台紙を持っています。写真説明終わり。編集室。令和最初の夏、素敵な思い出ができましたか？取材先では輝く笑顔があふれ、皆さんの充実した様子が伝わってきました。市では本紙17ページにあるように、9月から日高市公式インスタグラムアカウントを開設しました。市の魅力を再発見してもらえるような投稿を目指していきます。秋には、まんじゅしゃげ祭りをはじめ、インスタ映えするような写真の撮れるイベントが目白押しです。この機会に市民の皆さんも日高の美景やグルメを撮影してみてはいかがでしょうか。撮影した際には、来てみて日高と日高ライフのハッシュタグをつけて気軽に投稿してくださいね。橋本、広報日高、ナンバー632、令和元年9月1日発行、編集市政情報課、発行日高市役所、郵便番号 350-1292、 埼玉県日高市大字南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316。 広報日高は2万1300部作成し、
一部あたりの印刷単価は約31円です。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和元年9月号を終わります。